皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第99回です。
はい、ごめんなさい、ガタガタしてガタガタしてるけどもうちょっと慌てちゃって、ちょっと
またこうダジャレの一つでもかますかなと思って今一瞬身構えて待ってたんですが、
もうそんな余裕ないんだよ。もう本当にもう収録を忘れるとかさ、本当バカじゃないのって、100回を目前にして。
状況がわからない方にご説明しますと、ただいまが6月11日金曜日の、20時15分になるところなんですが、
はい。
今日20時から収録予定で、まあ数分前に、LINE で、いいスカッと送って返事ない。Twitter の DM 送っても返事ない。で、もしかしたら、まあ過去もそういうこと実際あったので、寝てるか、風呂にでも入ってるか、ないしは前回の放送をお聞きの方はわかると思うんですが、またまた車のオイルランプがついたのかと。いろいろ考えて、で、仕方がないので、まあ時間までと思ってツイキャスで喋り出してすぐに、来てですね。一体何をやってたんだと。
はい。
忘れてたと。
はい。
次100回ですよ。ね。まだ開始してさ、間もない初心者ならともかくとしてですよ。まあ、言うても我々もう4年目になりましたから、さすがにね、はい、若葉マークも取れたし、今更ポッドキャスト初心者とは、さすがに言い切れないんですけれども。
そうだね。
で忘れたと。
忘れてた。すっかり忘れて YouTube 見てた。で、大場さんツイキャス始めたから、おお、珍しいなと思って、いつものようにすぐ行ったらさ、今日は収録のはずなんですが、でもその一言で思い出したよね。それまで、その一言聞くまですっかり忘れてた。やべえ、あわざめたもん。
ツイキャスの通知を見て、でもまだ気がつかなかったというのはすごい。
気づかなかった。うん。おう、どうしたどうしたと思って。
こういう相方と私99回続けてまいりました。
いや、むしろこれが大場さんだからいいんであってさ、もう他の人だったら怒られてるよ、本当に。
まあ多分ね。うん。うん、そういう気はする。うん。かないしはもう、ああ、まあ、うさこだから、ね、うさこだから、しゃあないよね。って、まあ、大抵の人今思うんじゃないかと思うんですが。
こんな私ですが、まあ、相手にしてやってもいいやって思う人だけが聞いてくれればいいです。
で、話はまあ、変わりますけれども。
はい。
前回の98回聞いていただいた方はわかると思うんですけれども。
うん。
冒頭にですね、追加収録した、グリーンさん、ナオさん、入籍おめでとうございますというくだりをですね、つけたんですけれども、まあもう一回説明しておくとですね、6月6日の日曜日の夕方収録してまして、
うん、
で、終わった後にツイッター見たら、そのグリーンさんとナオさんから入籍の発表がありまして、
はい、
おおと思って、で、あれば、やっぱりこれはポッドキャストでお祝いしなければならないだろうということで、急遽その日の夜もう一回うさこに来てもらって、
うん、
まあ5分ほどですね、追加収録をして、それを冒頭にくっつけて、その日配信したと。
うん。
いうことで、まあ、グリーンさんもナオさんも、喜んでいただいたというか、驚いたというか、早いだろうみたいな、リアクションいただきましたけれども。こういうのはやっぱ旬なね、話題だから、やれるときに、サクッとやっておかないとですよ。
そうだね。で、誰よりも早く、撮って出したかったんでしょう、おばさんがね。
そう。もう、そういうことぐらいでしかさ、うちらの番組って人に誇れるところないじゃん。
だろうな。我先にみたいなね。
そうそう。で、たまたまキタキタカフェね、やってるところだったから。
そうね。
その流れできたし、まあそうじゃなかったら、うん、他の日だったらもう例えば一人で片隅の方で多分喋ってたと思うし。
そうだね。
まあでもとりあえず本当にね、おめでたい話で良かったですし。
はい。
こういうね、お祝いをできたということで、まあグリーンさんとナオさんには、
うん。
歌詞ができましたので。
はい。
これでね、いつでも我々が、ゲストに来いやって言ったら、へいと言ってすぐ飛んできてくれるんじゃないかと。
もちろんですよ。歌詞寄りの一つでも思ってね。
ただそう言ったものですよ。さっき冷静に考えたらですね。
うん。
なおさんはいいんですよ。
う
ん。いや、むしろ来ていただきたいんですけれども、クリーンを呼ぶのかというのはね、過去回を聞いていただいた方はわかりますけれども、かつて3時間喋られて、うさこは寝たし、こっちも喉が潰れて声が出なくなったという辛い経験がありますので、果たしてグリーンさん呼んでいいのやらどうやらというのは悩むところではありますけれども。
だって来たら5時間喋られるよ。
じゃあグリーンさんは、月罰の方で引き取っていただいて、自分たちの方はナオさんだけでというのはどうでしょう。
それはいいかもしれないけど、両方私いるじゃん。嫌だ。
うん、頑張って。いや、そうしたらさ、ほら、今さ、マインドクリエイターズラジオで、
うん、
ね、毎回、クマさん、ほら、グリーンさんにいじられてるじゃないですか。
うん。
で、今度はね、立場変わって自分の番組にゲストで来たということであれば、ね、クマさんも今度はグリーンに対して逆襲ができると。
そうだね。
今までの恨みを晴らしてやるみたいな感じで。
そうだね。私の貸しもあるしね。
そう。
うん。
まあ、どうなるかわかりませんけれど。まあ、そう言ってもね、ナオさんが、いや、自分一人だとあれだから、うちの主人と一緒に出たいんですとか言われたらさ、それは断れませんけどね。
ん？嫌だっていう。私、ナオさんと喋りたいから、ナオさん一人で来てって言っとくから。
かわいそう。
え？大丈夫だよ、ナオさん私のこと大好きだから。
いや、それはわかってるけどさ。それは重々わかってるけどね。うん、それも、グリーンさんの人徳ということでですね。まあ、今後、どのようなゲスト会になるか全くわかりませんけれども、はい、近いうちに来ていただきたいと思っております。
はい。大嫌い。絶対許さない。なんなの？もう。絶対許さない。バーカ。何これ。ほんとずるいな。
文字よりも思いが伝わる時がある。
コンビニエンスなチキンたちの LINE スタンプ絶賛発売中。
LINE！
はい、そういうわけで今回の本題といいますか目玉といいますか、まあ、前回もちょっと言いましたけれども、
うん、
ついに6月9日水曜日からディズニープラスで MCU ドラマの最新シリーズロキの配信が始まりました。なんか言ってよ。
もうだって、もうね、もう耐えられないんですよ。もうニヤニヤしちゃって。
君さ、ね、さっきも言ったけどさ、99回やってるんだからさ、ポッドキャストというのは喋んないとわからないということは理解してくださいよ。
もうだって。
これ YouTube でやってるんじゃないんだから。
もうだって、さっきからもうさ、ここからが本題ですが、あたりでもう唇がもう、プルプルしちゃって、もう耐えられなかった。笑いをこらえるのに必死で。
第1回配信された後に、まあツイッターとかでこうね、感想を見ましたけれども、
うん、
まあかなり好評ですね、今回のシリーズも。
私その日、おとついか、仕事が終わってさ、帰ってみるよと思ってツイッター、ね、つぶやいたの。そしたらさ、珍しく、マーヤさんがさ、可愛いから早く見て、言ってさ、リプをくれて。
ああ、言ってたね。
うん。マーヤさんにここまで言わせるって、どのものだって、どれぐらいなんだと思ってさ、もう、楽しみだったよね。
マーヤさんが、どのマーヤさんなんかよくわかんないんですけれども。
あんまり言わないじゃん。そういうこと。
まあ、確かに男性に対してそういうことあんまり言わないタイプではありますわな。実際ね、自分も見まして、
うん、
実はその後もう一回ね、1日に2回見ちゃったんですけれども、
おう、
まあ、まだね、全6話の第1話なんで、
うん、
まだまだこの先の展開は本当に読めないんだけれども、
うん、
まあ、やっぱ端的に言うと、まずドラマとしても面白かったし、
うん、
そして何よりやっぱりロキの魅力が全開というか、今までのこうね、うん、映画版だけでは分からなかったいろんな面がこう見えてきたというか。
うん。
これはやっぱりね、ワンダービジョンもファルコン&ウィンターソルジャーもそうだったけれども、こうキャラクターを深く掘り下げていくというか。非常に面白かったですね。女性ファンからするとやはりロキ様は服脱がされたというシーンが嬉しかったという、感想も見たりしたんですけれども。なんか言いなさいよ、君。
もう、 いや、私の番になったら喋ろうと思って。また。
いや、どうぞ喋ってください。いい、どうぞ喋って喋って。
あの、しょば、あの、あれでしょ、しょ、もう私、ダメだ。ダメだ、今日。あの、最初のところでしょ。いや、そう。いや、私あんまりそんなに別に、あの、服脱がされたとこは何とも思わなかったけど。あれだね、もう始まった瞬間からさ、いや、もうロキ様が可愛くて可愛くて、本当にさ、たまらんね。たまらんと思いながらさ、見出したわけ。でもさ、ロキ様が笑えば笑うしさ、ロキ様が泣けば泣くしさ、ロキ様がさ、もうさ、あの、さあ、見た？いや、見たと思うけどさ。
いや、だから言ったじゃん、2回見たって、初日に。
あの飛行機からさ、飛び降りる前のさ、あの、なんかさ、ウィンクしたところのロキ様なんかさ、どうすんの？私さ、もう本当にもう殺されるかと思ったね、ロキ様に。つうかもう、ロキ様に殺されるぐらいだったら本望だから毎週殺してくれって思うぐらいのさ、本当にあのウィンクの威力って、たら本当やばいで、みんな見た方がいいよ、ルキ様、本当に。
あの飛行機のシーンだけを見たら、
うん、
そう、ルキというよりも演じてるやっぱりあのトム・ヒドルストンの魅力だよね、あれは。
もうさ、いやー、たまらんね、あのスーツね、スーツフェチにはたまらんね。
あのスーツ姿とかね、なかったから非常に新鮮だったし、
うん、かわいい、
ね、あれはね、強烈だったけど。今回も、その、ロキの第1話、ある程度ネタバレで喋りますんで、見てない方はここで止めてからお聞きいただきたいと思うんですが。
今言うの？
一応言っとく。まだ配信されてちょっとしか経ってないから、一応言っとく、うん。で、あの飛行機のあの下りって、あれはあの、実話なんですよね。実話というか、実際にあった事件をベースにしてるという。
うん。
これあまり日本の人は多分知らない人が多いと思うんですけれども、まあ、端的に言ったらあの日本で言うとこの昔だった3億円事件みたいなやつで、
うん、
あの、未だに犯人捕まわず真相がわからないまま、ああいうハイジャック事件があって、うん、お金を取ったまま飛行機から、あの、ダイビングして逃げたという犯人がいまして、FBI が捜査しても、結局真相不明のまま、何十年も経ってるというような。
うん。
で、実はその真相がこうだったというのは、あの、冒頭でかましたという。だから、アメリカ人はわかるんでしょうけど、多分日本人は、あれの、あのシーンを見ても、そこの意味が、いまいちちょっとわからないのかな、というところはありますよね。
うん。
まあ、ネットで調べていただければすぐ出ますけれども。
私もなんかよくわかんないけど、まあ、かっこいいからいいやと思って。
まあ、そういうことね。まあ、そこは知らなくても全然 OK ですけどね。あと、あの、割と最初の方で笑ったのが、話的にはあのエンドゲームで描写されたアベンジャーズ一作目のニューヨークのあのシーンからロキが4次元キューブ盗んでそのまま消えて、
うん、
あれなんかモンゴルの砂漠に落ちてきたのか、
うん、
で落ちてきて地元民がなんだなんだってこう集まってきた時にわざわざあのそこのそばにあったなんかあれ岩の上か岩の上、岩って言ってもね、大した高さ50センチぐらいしかないんだけど、その上に登っていって、なんか見下ろすような感じして、私はアスガルトの王子ロキだって言った言葉が全然通じてなかったというね。
かわいいじゃないの、ほんと。そういうとこもロキなんだって。
砂漠だからね、高い岩なんかないからね、ちょっとした岩場に登って、わざわざ登っていって、見下ろそうとするという。
ちょっとでも他の人より高い位置にみたいなね。
本作のロキは、そのアベンジャーズのところから分岐してるので、その後のロキの経験は当然していないと。ダークワールドとかね、うん、バトルロイヤルとか。
うん。
だから、ちょっと今まで我々がずっと見てきて知ってる、こう、だいぶね、変わってきたロキとはまた違う。なんか割と初期の感じに戻ってるような。ロキも回を追うごとに、まあそうともね、まあ仲良しというわけではないけど、まあある程度こう手をね、組んで戦うみたいな。で、少しずつこうね、分かり合えるところが出てきたけど、まだそこに至る前の、
うん、
またブイブイ言わしてた頃のロキということで、多分演じてる方も面白かったんじゃないかなと思うんですよね。TVA というね、時間変動機関とかなんか言ったっけ、
うん、
時間を管理する人たちのところに連れて行かれるという、
うん、
で、ここでもロキが偉そうに言っても全く相手にしてもらえず、はいはいみたいな感じで流されていってしまうというね。
私一回しか見てないからあれどんなんだったかなーと思い出しながら。
あのくだりもいろいろあったんですけれども、こう時間を管理するとかね、タイムトラベルとかいろいろあって、どちらかって結構こう SF 寄りというか、まあファンタジー寄りのワンダービジョンとか、あるいはかなりこうリアルに寄せたファルコン&ウィンターソルジャーと違って、結構ね、なんか SF 的な、まあなんか90年代 SF みたいな感じ。まあこの後のね、展開がどうなるかわからないんですけれども、今までのMCU 作品の中では、いわゆるマルチバースという、まあ多元宇宙っていうんですかね。まあそういうのはちょっと言葉とかで少し出てきたけれども、本格的には扱ってなくて、今後それがメインになってくるだろうとはずっと言われてたけれども、今回ようやくかなり本編の中で、こうやって時間を管理して、世界が分岐することを修正していくという、実はアベンジャーズたちも誰も知らないこういった組織が、もうどれぐらい前から動いてるのかわかんないんだけど、おそらくもう何万年か何億年前か知らないけれども、そういう組織がありましたと。で、アベンジャーズがエンドゲームで過去に遡って歴史を変えたところもあるけど、それは、なんか予定の範囲内ですみたいなこと言ってたけどね。だからアベンジャーズが知らないところでこういうもっと大きいところで世界を動かして管理して修正していると人たち、組織、まあ存在がいるという。まあこういうのも結構ね、SF 的には面白いし、個人的には結構好きな設定ですけどね。
なんかよくわかんないけど、ふーんと思いながら見てた。って。
今回結構ロキと一緒にいたそこのその TVA の男性のメビウスというキャラクター。
ヒゲのおじさん。
おじさんが多分今後、まあ、ロキとこのコンビを組んで、多分いろいろ動いていくんじゃないかというふうに言われてるんですけどね。あ、そういえば、思い出しついでに言うと、なんかチラッとコールソンとか出てましたね。
出てたね、コールソンさん。
ずっとこの、やっぱり MCU もこう歴史がいろいろあったんだよな、というね、改めて思いながら、あんなシーン、こんなシーンをね、見てたけどね。
あんなシーン、こんなシーンをさ、こう、ロキ様がさ、一人で見て泣いてるとこあったじゃん。もう、あそこなんかも、いや、本当はね、本当はこんな、あれだけどね、いい子なんやで、この子って。ちょっといたずら好きなだけでねって、本当は優しくていい子なんやで、みんな、分かってあげて、とか思いながら、私も一緒になって泣いてたよ。
本当に根っからのやっぱり悪人じゃないよね。
そうそう。
特に母親に対しては、ほら、血のつながった実の母親じゃないっていうことを知った後でもやっぱり母親としてね、慕ってて。死んだ後ね、かなり映画の方でももう荒れまくってたけど。あのあたりがやっぱりロキの、まあ、本質というか、まあそこだけじゃないんだろうけどね。あまりこう表には出さないロキの一面が今回かなり出てきたかなと。ああい こう静かに一人で涙を流すようなロキというのは今まではなかったからね。ただね、まあ、今から先の話言うとあれなんだけれども、結局TVA の組織っていうのはその時間の流れを元に戻すのが目的ということは、最終的にはロキも元の時間の流れに帰らないといけないわけじゃないですか。あるべきところに。そしたら行き着くところは、サノスに殺されるところですよね、最後は。で、それを今度のロキはもう見ちゃってるわけよね。自分が最終的にサノスに殺されるというところを。で、おそらくロキは何とかして未来を変えて逃げ出そうとすると思うんだけれども。まあそうしようとするロキと、元の流れに戻そうとするその TVA のメビウスたちとの、まあ蝶々橋のやりとりなんかがこの先あるんじゃないかなと思うけど、かなりこう辛い結末になっていくのか、最終的に、もうロキはしゃあないから別の時間軸作ってもいいんやで、という話になるのか、まあどうなりますかね、ラストが。インフィニティ王のあそこになるしかないのかなとなると、ちょっと救いようがない話にはなっちゃうよね。
それだけはやめてほしい。
まあ多分ね、マーベルのことだから、まあそこいろいろね、ひねってくるとは思うんだけどね。結局最終回でサノスにやられて死にましたじゃ、みたいな形でね、なんでそんな、そこでまたもう一回同じところを見るのっていう話になるんで、 まあなんかひねってくるとは思うんだけど、気がついてないだけで今回の第一話も今後の伏線はいろいろ引いてると思うので。
そうね、私はロキ様が見れれば別に何でもいいけど。
ダメだ、もう君にあのドラマを語れっていうのは無理っていうのはよくわかった。じゃあドラマは語らなくてもいいけど、じゃあとりあえずロキ様の魅力を語ってください。
さっき言ったよ、もうさっき一気に喋りすぎてもうちょっと眠くなってきちゃった。
いや確かにこのポッドキャストを仕事じゃないとはいえさ、もうちょっと真面目にやろうよ。
うん、やってるよ。やってるやってる。だって私、ロキ様のこと語りたくて待ってたんだから、この日を。
ま、待ってた割にはずっと黙ってるじゃん。
だってさっき一気に言いすぎたなと思って。とりあえず、今週のロキ様は、ウィンクにみんなもだえてっていうことでね。あそこちょっとなんかしたいよね。
何をするんだよ。あそこだけなんか切り取ってからリピートして何回も繰り返し再生するとか。
いや、切り抜いて、待ち受けとかさ、等身大とかさ、じゃパネルかなんか。
マーベルとディズニーに怒られないように。はい。あ、そういうことで、これから毎週ですね、水曜日に、まあ、配信されますね。あと5回ありますので、
うん、
まあ、つどつど、お話しすることもあろうかと思いますんで、
はい、
まだ見られてない方はぜひぜひですね、ご覧いただいた上でお聞きいただければと思います。
はい、
配信するよ夜のゆいろく、
本当だべし、いいんでしょう、はい、
配信するよ夜のゆいろく、
それでは皆様
聞いてみてね。
最後にですね、まあ、告知といいますか、前回もお知らせしたんですけれども、いよいよこのキタキタカフェも次が第100回になるということでですね、皆様からお祝いのメッセージをいただければと思いまして、まあ、前回も、はい、お話しさせていただきましたけれども、ツイッターの方でハッシュタグひらがなでキタキタカフェをつけてつぶやいていただくなり、あるいはキタキタカフェの公式アカウントの方に DM で、メッセージを送っていただければですね、
うん、
次回第100回の時に、紹介させていただきたいと思います。
はい。
で、収録の関係がありますので、締め切りが6月18日の金曜日までにですね、いただいたものは、第100回の時に、紹介させていただきたいと思っております。
はい。
で、抽選で1名様にうさこがコードリをして喜ぶ動画を
誰に当たるのかな、そのかわいそうな人。いや、踊らないよ。
じゃあ、うさこが、その方のあれを、占いをして差し上げるというのは。
うん、ああ、いいんじゃない？
なので、そうですね。次回ご紹介させていただきます、その、第100回のお祝いメッセージをいただいた方の中から、抽選で1名の方に。
はい。
うさこの得意技の占いを、させていただいて、あんまりそこ結果を番組で言うのもあれかもしれませんから、まあその方にこっそりまた、
ね、うん、
ご連絡させていただくというような形で、したいと思いますので、まあその得点を目指して皆様応募されるかどうかはあれなんですけれども、いただけるとありがたいと思っておりますので、一つよろしくお願いいたします。
はい。
で、どなたかに、うさこからの占い結果が届くと思いますので、
いらない方は言ってください。当たったっていう人に連絡したときに、あ、俺いらないっすとか、私いらないですって言ってください。他の人に回しますんで。
あるいは最初から第100回おめでとうございます。でも、うさこさんの占いはいりませんということを明記して送っていただけるとですね。
そうだね。これから送る人はね。
そんな人いるのかね、しかし。
深い悩みはやらないからね、はっきり言って。できないから。私の結婚はいつですかとか、ねえ、そんな知らんがなって話ですね。怒られる、怒られる、真剣にやります。
いただいた方の中から厳正な抽選を経てですね、1名の方を選ばせていただいて、うん、まあ何を占っていただきたいとかいうのは、まあ直接うさこの方からでも連絡してですね。
そうだね。もう、うん、もし占ってほしいっていう人がいたら、もう内容はもう当たり前だけど、漏らさないので。そこは安心していただいて、はい。
はい。そこは個別に連絡をさせていただきたいと思いますので、
はい。
ぜひぜひ、振るってですね、 フルかどうかわかりませんけれども。まあそういうことで、いよいよ次回、とうとう第100回、来てしまいますのでですね。
はい。
次回は、まあいつもよりは少しは、気合を入れてですね。
はい。
収録したいなと思っております。
はい。いつも気合入ってるよ。本当に、本当だよ。
そういうことし、その、下の根も乾かんうちによう言えますな。
なんでバレるんだろう。
いや、バレるんじゃない。つい30分前に完璧に忘れてたとあなた言ってたでしょ。
ありがとう。本当に今日は大場さん、本当ツイキャス開いてくれてありがとう。もうあれなかったら完全に忘れてたね。
知らんが、ね。あ、そういうところはロキそっくりだよね。もう平然と嘘をつくという。
あ、だから似た者同士だからなんか惹かれるのか。なるほど、なるほど。
似た者同士だね。
やった、嬉しい。ロキ様と似てるとか、どんな褒め言葉やね。
あとは、あの、ウィンクをね、もう練習してね。
ウィンクできるよ。できる、できる。
いや、それ、いや、ウィンクはできるだろう。片目をつぶることぐらいはできるだろうけども、
うん、
ね、
うん。
それを見た男性陣がね、おおとどよめくような、うん、ウィンクを練習していただいてですね。
え、うん、私好きな人にしかしないよ。
いや、いいよ、もう、そこは、ね。そんなに真面目に答えんでもいいわ。つうか、するのか。
しない。できないわ、そんな。もじもじしちゃうから。いいんだよ、そんな話は。別に。
今、ちょっとね、真面目に今、想像しちゃったわ。うさこが、男性の前でウィンクしてる姿を。
やめて、もう。どんな恥さらすんだ、99回で。
まあ、そういうことで、こんな感じでぐだぐだと99回も終わろうかと思っております。
はい。
じゃあ今回もここまでお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。